ただいまから職業意識啓発セミナーを開催します。礼。着席。講師紹介。
それでは今日講師に来ていただいております佐々木先生を紹介させていただきます。佐々木先生は出雲市にあります、マーケティングコンサルティング会社 M&I の代表取締役としてお勤めの傍ら、島根県教育委員会の要請を受けてキャリア教育についての、講演あるいは関連する活動を行うキャリアカウンセラーとしても活躍しておられます。本日は自分の道を切り開くというテーマで90分間講演をしていただきます。それでは佐々木先生、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
やかましくない、そこね、この大きさ。大丈夫？大丈夫？ちょっとやかましいやっぱ。大丈夫？ここに座ってたら最悪だったので。はい。今紹介に預かりました M&I の代表しております佐々木慎吾と申します。何をやっている人かというと、企業のコンサルティング。社長と話してどうやったら会社が良くなるでしょうかというお話を行うのが専門なんですけれども、まず今日皆さん229名でしたかね、このような時間を取ってくださって私の拙い話をですね聞いてくださるように心から感謝しています。本当ありがとうございます。皆さんのところにはすでにテキストが配ってあると思いますが、ここで質問です。すでにテキストの中身を見ちゃったという人は誰？見ちゃった。はい、まだ見てないよ。はい、ありがとうございます。大体半々ぐらいかな。で、ここで性格出ちゃうんですよ。実は見ちゃった人はスケベ根性丸出しの人ですね。何があるんだろう、もう興味本位で見てしまうね。それでじゃあ見なかった人はどうなのかというと、礼節正しい方ね。そんなことしちゃダメですよ、そういう方が多いみたいですけれども、少し自己紹介しましょう。私は、広島の方にある私立の工業大学、広島工業大学、広島工大というんですけども、そこの土木工学科を卒業して、そして施工管理士、土木のですね施工管理士を行った後に設計コンサルタントの方で何年か設計の方をして、それから実は島根県の松江市が私の本籍があるところで、父が経営者だったのですから、そこで経営者側に立って何にもせず取締役というのをですね約何十年かやった後に、今度はですね広島でコンサルタントをやっていたことも災いしまして、今は企業コンサルタントということで、土木に関連したことは少しだけやってますけども、ほとんどが商業施設や病院やまたいろいろなクライアントさんに対してのコンサルティングをやっています。そういう仕事なんです。でですね、まず皆さんに今日はノートの取り方からお話ししなきゃいけませんが、筆記用具を忘れた方全員持ってる？ OK。 ノートの取り方は直接このテキストに書き込んでください。まずやることは1ページ目、すなわち表紙にあるクラスと氏名をまず書いてください。クラスと氏名をまず書いてください。 かけましたか？かけたら、じゃ筆記用具をちょっと置いてくださいますか？はい、筆記用具を置いて、では、一番最初のところ読みますよ。テキストブック、自分の道を切り開く、自分の道を切り開く、ね、タイトル、演題と同じなんですけども、皆さんに質問したいことはこういうことです。あなたは幸せになりたいのですか？あなたは成功したいのですか？幸せと成功の違いを知っていますか？という問いかけです。はいもいいえも言う必要ありませんが、幸せになりたい人ってわけで、なんかいい加減な上げ方してるね。こんな上げ方でやめてください。上に上げて、はい、ありがとう。次、あなたは成功したいのですか？成功したい人ってわけで、はい、ありがとう。幸せと成功の違いを知らない人ってわけで、はい、ありがとう。さっきちらっと見た人は知っているふりになってるかもしれませんけども、少しお話しましょう。じゃあ1ページだったり2ページ見てください。ここで爆弾発言を一ついたします。どういう爆弾発言かというと、この内容は皆さんの担任の先生およびここに来られている教員の方も知らないかもしれないということです。大人はすべて答えを知っているわけではないということを覚えてください。いいですか？皆さんと全く先生方の同じ状況で私の話を今日聞かれる可能性があります。先生の有効活用についてもお話しますけど、後から聞いてみてください。幸せと成功の違い先生知ってた？そうすると、いやー実はね知らなかったという先生もいらっしゃる。そんなの知ってるに決まってるじゃないかという先生もいらっしゃる。でも皆さん、後ろの方は手を挙げたけど、ここら辺挙げてないからみんな知ってるということです。本当でしょうか？少し確認します。そのまま言います。幸せは主観的な評価、すなわち自分が幸せだと思うと。例えば4畳半一間でも自分が幸せだと思うならば、それで幸せなんです。大邸宅に住んでいても、50LDK という家に住んでいても、自分が不幸だと思ったら不幸なんです。これが幸せと不幸の違いです。すなわち、幸せですか、はいって言える人は幸せだし、いいやっていう人は不幸せです。誰が判断するんですか？自分です。でも成功はちょっと違うんですね。成功は客観的な評価、他者評価なんです。だから自分の愛車がダイハツミラだ、自分は成功してるといくら思っても、なんかベンツとかボルボとかそういう車に乗ってる人の方が成功しているように感じませんか？これは自分の評価じゃないんです。成功って他者評価なんです。だから他者が評価しちゃう。幸せは自分でコントロールできますが、成功というのはなかなかね、コントロールはできません。でも面白いことに、人生の中で成功は人によって違うんです。価値観というのがあるんですね。要するに何が大切かということについて、人生での成功っていうのが違ってくる。自分が大切、家族が大切、恋人、伴侶、仕事、働き、お金、財産、趣味、遊び、優雅な生活、権力、推理、面白さ、やりがい、名誉、まあ、いろんなものが価値観の中にあるんですけど、 例えば僕はもしくは私は俺はあいつと結婚したら幸せと言って、ちょっと例が悪いかもしれないですけど、森三中の誰かと結婚したとしましょう。森三中の誰かです。あの三人のうちの誰かです。その時に彼は成功したと思える人、手を挙げてみてください。どうしたんですか。じゃあ少しね、皆さんにとっては年上かもしれませんが、藤間のりかさんね、離婚しちゃいましたけど、縁があって結婚に結びつきました。あいつは藤原紀子と結婚した、成功してるなと思う人、手を挙げてみてください。あれ違う。じゃあ誰と結婚したら。 AKB の大島さんと結婚しました、成功してるあいつはと思う人、手を挙げて。ああ、すなわち皆さんは結婚ということが成功の対象になってないかもしれません。では年収、給料、年収1億稼いでる人がいます。この人は成功してると思う人、手を挙げて。おろおろおろおろ、はい、ありがとうございました。何が言いたいか分かった。成功とは人が判断するんですよ。はい、今日はですね、皆さんは人生においての成功、幸せについてしっかりと学んでいただきたくて来させてもらいました。次のページを開ける前にこう言います。突然にいろいろな問題が発生するのがこの世の常です。1ページ開けてください。次の問題を10分間で解いてください。よろしいですか。次の問題を10分間で解いてください。用意スタート。これ中学3年の問題だよ。中学2年かな、皆さん高校でしょ。さあ解いてみて。ルイに漏れず先生からも解くんですよ。分かってますよね。生徒の方だけにそういうようなくじを飲ませてはなりません。相談しない、相談しない。ちなみに三平方の定理っていうのはヘロンの公式ね。余計知らんぞごめん、余計分からんぞと言ってました。中学で習ったんだよ、みんな数学で。いや、中学は算数、中学数学か。
Thank you.
声が出てるのかな。おかしいぞ。みんな苦しんでるみたいなので少しね、解法を変えます。いかなる方法を使っても解いてください。どんな方法でもいいから解いてください。どんな方法でもいいから解答を書いてください。どうやってみんな、いいよ。なんか後ろに立ってる人たちを使ってもいいよ。手を挙げて呼んでもいいよ。先生って声かけてもいいよ。いいですか？書けた？ OK、 じゃあペン一旦置いて、手から離して下に置いて、 OK、 はい。じゃあ次の問題です。問2、 いいですか、これ一緒に解いていきましょう。問題解決に小中高大、まあ、大学と一般社会の共通点は何でしょうということなんですけれども、回答1、あの1とカッコ1に書いてあるのは下に書いてあるね。試験中に隣の人の回答を見たり相談するとカンニングとなり内となる。1番何になる。はい、書いて、ペン持って書いて。回答欄の一番下の欄ね、1,2,3,4 書いてね。書けた。はい、じゃあ回答にいきます。他人ができないような問題解決の方法を知っていると何々な人である。何々な人である。3番いくよ。問題解決の方法を知っている人を知っていると何々な人である。問題解決の方法を、すなわち回答方法を知っている人、もしくは回答を知っている人を知っていると何々な人である。3番。じゃあ回答4。社会において、社会というのは一般社会、企業とか会社などにおいて、見ない人も、さんな人も必要である。これは皆さん回答書いたところね、当てはまるかな、この内容。回答5。社会においては、見ない人も、あ、見ない人は、ごめんなさい、見の人はね、読んである。読んでる。書けた。書いたらペンを置いて。書いたらペンを置いて。 OK、 じゃあペンを置いて、みんなペンを置いてください。ペンを持たないよ。はい、それでは1ページ開けて5答え合わせです。5ページ見て。例題1の回答、A は A プラス B。 合ってたか。 B は2分の AB。 U はA の2乗プラス 2AB プラス B 乗。 A は 2AB。 O は A の2乗プラス B の2乗。これから大切なことを言います。会った人は手を挙げてください。先生方、手を挙げてる子に飴玉をあげてください。 もらった？あ、手あげて、手あげて。OK、じゃあ先生言った、聞きましょう。もうもらってない人いない？回答に合ってる人だけだと、分かってる？はい、ここで大切なことを学んでください。この中で自分で全て解きましたという人は手を挙げてみて。おお、見て見て見て、よく見といてよ、これ見といてよ。はい、手を下ろして。では問い2の回答をします。試験中に隣の人を回答を見たり相談するとカンニングとなり失格となるんです。よっしゃ。回答に、他人ができないような問題解決の方法を知っていると優秀な人である。もしくは何？他には何が出た？何て書いてある？天才。お、他には頭がいい。あとは、はい、いろんな意見出たね。それは丸としましょう。問いのさん、回答さん、問題解決の方法を知っている人を知っていると何の人？有益な人って書いた人もいれば、他にはん、何の人、何の人って書いた？いや、俺たちは誰でもいいよ。何て書いた？有利な人、うん、これね、何々の人じゃなくて要領がいい人とも書いてもいいよ。要領がいい人。そして一つここで別の質問します。自分で解かなかったけど人から聞いた人って言われてる。 OKOK。 人には聞かなかったけど5ページの回答を写した人って言われてる。はい、ありがとう。 OK です。そして回答後、社会において優秀な人も有益な人も必要なんだけど、社会において優秀な人はスペシャリストであるっていうんです。プロフェッショナル、スペシャリスト。あ、それ OK です。今何が言いたいかというと、テスト中に皆さんが定期テストの時に隣の回答を写したり相談してはいいですか？それまずいですね。でも世の中ではいいのかな、悪いのかな。そう、資格試験の時はダメです。資格試験の時にそれやると退場です。失格です。でも仕事場で問題が起こりました、自分には解けない問題でした、さあみなさんならどのように回答するでしょうか。はい、1ページ貼って、ページ6。問いの1、3はやってないけどね。問の1、あなたはどのような感情が具体的に湧いてきたでしょうかというところで丸つけて、なぜか3番が2つあるのは私のミスです、ごめんなさい。1番、楽しいなと思った人は丸。2番、あ、やった、嬉しい、こういう問題。3番、嫌な気持ち。3番、もう一つ、辛いな。4番、ああ、惨めだ。5番、もう花からできないから諦めよう。6番、自己嫌悪。なんで。7番、達成感、やった。8番、満足感、よっしゃ、できるできる。9番、投げ出したい。それ以外の感情があれば10、11、12、13、14のところにちょっと書いておいて。 OK、 いいですか。ここで皆さんに理解していただきたいことは、三平方の定理がもしできたとしてもできなかったとしても、それはさほどに問題ではないんです。一番の問題は、あなたがそのような人生の局面で問題が出たときに、どうその問題を捉えるかが重要だって教えてくださったんです。楽しい、嬉しいと思った人いたでしょ。あ、できたできた。そういうとこ最初から、なんだよ佐々木さん、今日こういうのはなんでこんなテストだ、やめてほしいわと思った人もいたでしょ。皆さんどう思いましたか。右の気づきアイデアっていうところを少し見てください。近くの中ね、皆さんはポジティブ、すなわち積極的にそれを捉えることができたのか、自信が湧いてきたのか、どうだったのかな。それともネガティブな感情、なんでだよって腹が立ったとか、って不安に思ったか、どっちだったんだろう。世の中の傾向はいくらか教えましょう。ポジティブな感情が2割、ネガティブの感情は8割と言われます。ですからネガティブで嫌だとか辛いと思った人は8割の人ですから、そんなにおかしくない。ある意味でこのような問題が出ると、やったー、嬉しいな、何なんだろうこれ、ワクワクすると思った人の方が少ない。でもおかしいわけじゃない、2割いるんです。学校では何を学ぶかというと、問題解決の方法、ヒントを学びますけど、私が皆さんに伝えたいことはこういうことです。自分にはできないからダメではないんです。解法を知っている人を知っていることの方が、社会、企業、会社などでは重要かもしれないということを覚えている。私は無駄なことはしません。自分自身で解けた人、手を挙げてくださいと言ったときに、解けてなかった人は何をすべきだったか分かりますか。解けた人が誰だったかを見とくんです。皆さんどうでした、見ましたか。解けた人はどこにいるのか、どこら辺に分布してたのか、見た見た。すごい、この観察、この洞察力の方が、社会の方が大切かもしれない。そして悲しかったのが一つあるね。もっと先生たちを有効活用できないだろうかというところで、先生から回答を聞いた方って言われて、一人、あとはこれは先生に対して信頼がないために聞けなかったということでしょうか。先生は多分分かってねえよと思ったのか、ああ何かであるんだったね。はい、ありがとう。実は先生たちはこの問題を解けたかもしれない、かもしか言えない。そして社会に出てとても大切なキーワードを言います。何か問題に直面しました、ナイナイさん、これをやってくださいって言われたときに、決してできないって言わないでください。できないとは言わないでください。多くの人はネガティブに言います。8割の人はできません、これをあそこまで持っていってできませんって言います。面白い、はい、できませんって言うんですね。変な日本語なんですけど、できませんって人が多いんです。じゃあどう言えばいいかというと、覚えておいてよ、これとても大切なことよ。やったことがありません、やったことはないですと言ってください。いいですか。会社に入った時にちょっとね、ハードルが高い問題が出てきました。これをやってください、できませんではないんです。すいません、やったことがありません、どうやればいいか教えてください。このためにこの関係性を築くために何が大切かを少しお話します。会社に入りました。 ている人がいるわけです。やり方を知っている人がいるわけです。その人からの援助、助けを得たければ、平、いつものね、関わり、平勢の関わりがとても大切になります。どうでしょう、いつも。朝、来た時に、先輩がいます。佐々木君おはよう。です。佐々木君おはよう。こういう佐々木さんに教えたい先輩何いると思う？佐々木くん、佐々木くん、こういう佐々木くんに教えたい先輩何いるんだろうか。皆さんに一つだけトレーニングしましょう。佐々木くん、
はい。
私はこれでナンバー2の部長と仲良くして昇進してきました。何言われたの？佐々木さん、
はい。
ちょっと来てくれ。これできるから。やったことがありません。あ、そうか。じゃあちょっと努力してみろよ。
はい。
知ってる人を知っていました。こう先輩どうやってできるんですか？こうだな。なるほどね。部長できました。部長はこれを見て、私の評価はどうでしたでしょうか？あいつは人の力ばっかり借りてるやつだ。そんな風に部長が思わなかったんです。なぜならば、部長の与えた課題は、この問題を解きなさいです。決してあなたが自分で解きなさいと部長は言わなかった。だから自分で解けた人、彼らはもう一回手を挙げてくれる？自分だけで解けた人手を挙げてくれる？はい、大きく手を挙げて、自信を持って。はい、彼らは何ですかというと、スペシャリストなんです。社会のスペシャリストです。スペシャリストを知っておくことの方が大切な場合があるわけ。島根県のコンピューター言語で今有名なのは何ですか、知ってますか？なんて言語？ユニックス言語の、なんて言語？ルビー言語って聞いたことある人手を挙げて。はい、知っている人たちだけ。はい、ありがとう。彼らは一歩先んじてるんです。今楽天の方でもルビー言語を使って楽天市場が動いてるんです。知っていることは有効ですよね。今何を言ってるかというと、すごく大切なことを言ってるんですね。成績が優秀な人も素晴らしいです。でも成績が優秀な人を、ポイントですよ、たくさん知ってる人の方がもっと優秀です。書いてみな。成績が優秀な人をたくさん知ってる人の方が優秀です。もっと言えば、優秀なスペシャリストをたくさん知っていて、その人にお願いできる人の方が優秀です。なぜならば、問題解決ができるからです。問題の解決ができるからです。高校1年でこんな難しい話聞くんだと言って、定期試験が終わったのかどうか知りませんが、佐々木さんが言ったから優秀な誰々が隣にいる、彼にテスト中に聞くということはご法度です。それやるとすぐ失格とか、下手すると停学処分とか、いろんなことが学校のルールにはあります。いいですか？書いた？書いたらペン置いて。これから皆さんにお話しするのはとても大切な内容です。6ページの下、心構えってあるんですよね。心構え、6ページのとこ見て。あなたが人生で幸せになる方法、知りたい人 OK、ありがとう。知りたくない人、どっちでもいい。まあ、手が挙げれないな、なかなか。あ、どっちでもいいって、カメラ無視してやります。だって、いらないっていうの。 誰が選ぶの、こんなこと。幸せになりたいって選ぶの誰？佐々木さん、誰が選ぶの？誰が選ぶの？そう、自分が選ぶんだよ。この中でこんな人いない。実は僕は、いや私は工業高校なんか来たくなかった。でも親が行け行けって言うから来たんだ。本当は僕はここに行きたかったんだ。私はここに行きたかったんだけど、滑っちゃって工業高校にしか来れなかった。またはどこに行くか定まらなかったので、まあいいや、工業高校に行っとけばいいと思ってきた。パッと聞くと、なんか自分のせいじゃないみたいに聞こえるよね。自分が選んだんじゃないよ。仕方なしなんだよ。もう中学卒業するからどっか行かなきゃいけなかったんだよ。間違いだよ、それ。自分で選んできたんだよ。なぜか教えてあげよう。本当に工業高校に来たくなければ、もう1年浪人すればよかったじゃん。なんでしなかったの、浪人。私の知っている私の友人は、松江北高というところに入りたくて二浪しました、中学校の時。北高に入れたかったから工業高校勝ってたのに、僕は工業高校は嫌だと言って二浪して北高に入った友達がいるんです。親が行ったから来た。この人も自分で選んだんです。なぜかというと、親は行きなさいと言うけども、決して僕らそこに行くんだから知るって言えば来なくてよかったでしょ。なんで来たの。全てあなたの責任です。あなたが選んだ。言い訳いっぱいある。でも事実は一つしかない。自分で選んできたんだよ。そして今テキストに書いてあることを少し説明します。現実と事実の違いって知ってるっていうのがそのテキストです。よく聞くよね、現実、事実、この違いが分かる人って少ないんだよ。先生知ってました、現実と事実の違い。先生も無反応ですね。今悩んでるんです。定義します。事実は世の中に何個あるの。コペルニクスが天動説を曲げた時、彼はこう言ったそうです。それでも地球は太陽の周りを回っているのにと言ったそうです。宗教裁判で地球の周りを天体が回ってるってずっと信じてたよね。でも地動説を唱えた時に、事実は一つしかない。事実は一つなんですよ。事実は一つ。でも無数にあるものがあるんです。それを解釈と言います。解釈、もしくは括弧書きに書いてありますけれども認知と言います。これはね、教育用語でもそうです。で、今からやります。これ見える？ちょっと目が悪い人もいるかもしれないけど、見える？ここに 500ml のペットボトルの中に 250ml のピンクの水溶液が入っています。まあこれが飲み物としてジュースでもいい、ワインでもいい、何でもいいです。その時皆さんに聞きたいことがあります。このペットボトル、500ml のペットボトルの中に入っている 250ml の水溶液について、ピンクの液体が半分入っている、これは事実ですね。でも解釈を入れるとどうなるかということです。はい、どういうんだろう。 500ml のペットボトルの中に 250ml の液体が、250ml、次の一言、はい、入っていい、うん、私と変わらないね。例えばこれが先生方で言うウイスキーだったりワインだったりお酒だったら、先生はどう表現するだろう。半分 酒好きの人ね、半分しかない、もう半分しかないよ。あとの表現の仕方ある？もしこれが嫌いな人だったら、お酒がどうと思う？そう、半分もある。彼女に拍手してあげて。拍手。はい、ありがとう。でも事実は何なの？半分もあるんです。半分しかない、半分もある。半分しかない、半分もあるは何かというと、事実を解釈することによって生まれた現実なんです。ですから事実は一つですが、現実は無数にあります。工業高校にいやいや入った人も、考え方によっては他の高校に入らなくて工業高校に入ったから進学が有利だった、就職が有利だった、後から考えれば下手に普通高校行くより良かったという解釈が生まれる可能性もあるんです。私なんかそうでした。私普通高校入ったんですよね。その時に先生がこう言いました。もう頭ごなしにこう言ったんです。佐々木、お前の家は土建屋だから工業高校だよなって言われたんです。普通ならばえって言うかもしれません。私普通高校に行きたかったんですよ。可能性を潰したくなかったんですね。工業高校行ったらもうなんか見えちゃうんです、私にとっては。だから僕は工業高校に行きませんって言ったんです。どこ行くの？普通高校行きます。そして普通高校行ったらやっぱり悩んだ末に工業大学行っちゃうんですけど、私たちというのは一つのことを見て良かった悪かったって判断するんですよね。例えば人間万事塞翁側という言葉がありますが、馬から落ちて足を折った、この事柄を見るとうわなんで足折ったんだろうって中国での例え話ですよ言ったんですけど、それから何年かに戦いがあったんですね。馬に乗れない者が徴兵されませんでした。すなわち兵隊に行かなかったんです。足を折ってたために死ななくて済んだんです。徴兵された兵士たちは全て死んでしまいました。足を折ったことはラッキーだったのでしょうか、不幸だったのでしょうか。解釈だけです。では次のページ行きたいで、2番行動です。皆さん国語辞典を引くと成功の反対の言葉反義語というのは何ですか？ほとんどの人は十中八九失敗というんですね。失敗、それは国語のテストでは正しいですが、でも失敗は成功の本当に反対の言葉でしょうか？発明家ジェネラルエレクトリックスのジェネラルエレクトリックス社の創設者トーマス・エジソンの名言にこういう言葉があります。失敗なんかしちゃいない、うまくいかない方法を1万通り見つけただけだ。人生における失敗者の多くは諦めた時にどれだけ成功に近づいていたのいたかをいたかに気づかなかった人たちである。そんな言葉があるんです。成功の反対の言葉って失敗なんだろうか。さあここで手を挙げて僕はこう思うと言った人は正しかろうが正しくなかろうが、あとアメちゃんを2個ずつ挙げます。さあ手を挙げて発表しよう。成功の背後はない。はい、じゃあどうぞ立って立って立って、あ、行って行って大きい声、
諦める
、成功の反対は諦める。 OK、 アメがあったら2つ挙げてください。から拍手拍手、はい、何？成功の反対は何？決して彼が合ってるとは言ってないからね。何だった？はい、って。どうぞ。はい、立って立って。あなたです。横を見てるあなたです。後ろから4番目。1、2、3、4、5番目だ。2列目の。そう、あなたです。立ってください。 成功の反対は何？
短い。
はい、成功の反対の言葉は？
負け。
OK。アメ2つ上げてください。拍手。なんで雨もらったか分かんないって人いるかもしれない。勇気です。勇気に対して雨あげてます。あ、他の意見はない。あ、どうぞ立って。
失望。
いい言葉知りますね。はい、2個あげてください。雨ちゃんを、はい、拍手。はい、ということで答えは空欄になってますよね。答え言いましょう。成功するためにエジソンはなんと2000回ほど電気をやるときに失敗したそうです。そしてインタビューはこう言ったそうです。エジソンさん、電球を発明しておめでとうございます。でも2000回失敗したそうですね。そしたら彼は1万通りと言います。いえ、私は2000回、成功できない方法を見出しただけです。そのインタビューした人に、記者に言ったそうです。すなわち成功とは失敗しないと見出せないことなんですよ。成功とは失敗を繰り返さないとできないことなんです。でも多くの人たちは失敗怖いね、失敗して人に、お前失敗してるよって言われるのは怖い。でも失敗しないと成功できないとしたら、なるべく多く失敗した方が成功に近づいてるわけ。この答えは成功の反対、書いておいてください。何もしないことです。何もしないこと。何もしないことが成功の反対のことです。何もしなければ成功もしないし失敗もできないのよ。わかる？なぜ皆さんに反対の言葉言ってごらん。合ってても合ってなくても立ってごらんって雨上げたでしょ。勇気だって言ったでしょ。でも彼らは成功に近づいてるわけ。じゃあ他のみんなはどうだった？傍観者です。何もしない人たちだったんですね、今。そうでしょ。何かしなきゃ、せっかく公共高校来てんだから。次、成功にはお金が不可欠だと思う人手を挙げて。お金があっても成功できるという人手を挙げて。わかんないって人手を挙げて。はい、ありがとうございます。私は社会人になってもう少しで50歳になりますけど、世の中での成功というのにお金というのはやはり不可欠なんですね。じゃあお金の本質って何なんでしょう。価値と価値の等価交換の行為であるって答え書いてありますが、資格の右側を見て見分ける人は素晴らしい人です。人は何かの犠牲なしに何も得ることはできない。何かを得るためには同等の代価が必要になる。これ発言者素晴らしいと思った人、アルフォン・エルディックが言いましたね。知らない、これ誰か知ってる？ああ、そう鋼の錬金術師の弟の方ですよね。あの中に対価交換だとか等価交換だってことがいっぱい出てたでしょ。そうなんです。私たちというのはお金を稼ぐときに何かのものと等価交換してるからお金が生まれます。お金が全てではありません。でもこういう人はほとんど金持ちです。お金がないときには誰もこう言うんです。お金が全てですって言うんです。ないから。でもお金持ち、固有名詞を避けますが、私の師匠がいます。彼は世の中でいう億万長者です。彼は言います。お金は全てではありません。でもしかしお金があれば多くのことが解決できます。多くのことが解決できるんですよ。買いたいものは買えるしね。でも皆さんにお金の原則を教える前にとても大切な定義をします。最も大切な方程式です。 皆さんこれを知って帰るだけでも今日の講義には意味があったということです。わかりますか？収入って何か。収入、収入とはすなわち皆さんが働いて給与とかいろいろなお金が自分のもとに入ってくることを収入と言いますよね。収入、支出ってありますよね。支出というのは払わなければいけないお金なんです。いいですか？収入と支出の関係、これが一番大切なんですね。ではここで質問します。収入が月収で50万円あります。 A さんは収入が50万円あります。 B さんは収入が16万円あります。A さんと B さん、どちらが素晴らしいか手を挙げてもらいましょう。 A さんが素晴らしいと思う人手を挙げて。はい、ありがとう。 B さんが素晴らしいと思う人手を挙げて。判断に苦しむ人手を挙げて。はい、ありがとう。これ A さん、B さん、この話だけ聞くと、収入についてだけ話を聞くと、なんか A さんがたくさんもらってる気がしますが、実はここに払うお金があるんです。50万円もらってますが、 A さんはマンションのローン、車のローン、いろんなローンを含めると45万円の支出があります。すなわち、もうかけない、5万円しか手に残りません。それに比べて B さんは支出が6万円しかありません。残るところは10万円です。すなわち A さんは5万円しか貯金できませんが、 B さんは10万円貯金できます。 A さんと B さん、どちらが素晴らしい、手を挙げましょう。 A さんだと思う人手を挙げて。 B さんだと思う人手を挙げて。はい、ありがとう。就職の時にこれを考えてね。給料が高いだけじゃ判断基準にならないよ。例えば私今出雲に住んでますけど、職場が松江の島根大学の中ですと言ったら、毎日通わなきゃいけない、そして出雲で家賃を払わなきゃいけないということになると、 A さんのパターン、でもみんなは初任給が13万14万だけど家から通うし、職場が目と鼻の先だとなると、あなたたちの方が金持ちかもしれない。これすごく大切なことだから覚えておいてよ。そして言います。下の最も大切な方程式見て、収入引く支出がゼロより大きい、すなわちお金が貯まることを資産形成と言います。2番目、収入引く支出が全くゼロ、同じというのは、これはたまらない生活と言います。もうたまらんわという生活です。そして3番目、収入引く支出がゼロよりもちっちゃい場合、これは絶対に払わなきゃいけないわけだから、どこからか借りてこなきゃいけない、これを総して借金生活と言います。私はいつも高校で説明を聞きます。携帯持ってる？持ってます。うん、基本料誰払ってんの？私です。
そうなんだ、すごいね。
いくら？今はアイフォンだから5000円プラスあれだから7000円です。
7000円払ってんだ。
で、お小遣いは7000円です。たまらない生活ですよね。自分で払ってるならまだしも、親が払っています。親に払ってもらっています。じゃあ親が悪いですが、死んじゃったら、いなくなったら、そのお金どこから出るの？
iPhone ね、通話止められちゃった。お金払えない。
そういう生活をしないように、最も大切なことは、収入の範囲内で生活できるように計画してください。皆さんが就職すると必ず出てくる言葉があります。 クレジット、ローン、なんか聞いた感じいいじゃん。クレジット、ローン、イコール何？言葉があると嫌なの。借金だろ、借金。形を変えたら借金。クレジットもローンも借金を分割払いで返してるだけ。でしょ？
そうでしょ？
ね。そうするとたまらない生活どころよりも借金生活に陥ります。これが私からの皆さんに最も伝えたかったことです。じゃあここら辺で少しちょっと肩を回してもらって8ページ目に移る。8ページに移っちゃいますよ。いきます。私が大学を出て現場管理として会社で勤めているときに初めてもらえた初任給が13万円でした。大学卒業してもう今から30年も前のことですから、あ、20年も前か、30年か、そんなもんなんですよ。でその時になんでお金がもらえるのか分かんなかった。私はこう感じました。あ、そういうことか。朝8時が修行だからそれまでにタイムカードを打つ、そして5時が修行だからそれ以降にタイムカードを打つからお金がもらえるんだと思いました。当たり前じゃんって私思ってた。本当なの。でもそれが間違いだって気づいたのは28歳の時なんですよ。なぜお金がもらえたのかな。なぜお金がもらえるんだろう。タイムカード、時間の切り売りでお金がもらえたわけではないということが分かったんです。それは先ほどあったように価値と価値の対価もしくは等価交換によってお金がもらえるかと気づいたんです。これは今難しいかもしれないので先生に聞いてください、何の話をしてるか。でも今日はお金の稼ぎ方について話したいと思いますが、聞きたい人、どうでもいい人、まあ仕方ねえな、付き合うか。付き合ってください。世の中には3つのお金の稼ぎ方しかないんですよ。覚えといて。みんなね、なんでこの話で大した話じゃないと思うかもしれないけど、私はこの話を聞くために5万円払ったんだよ。5万円。セミナーの代金は1万円。東京であったので行って帰って4万円使いました。その時に聞いた話ですから5万円の価値があります。この話には。大人の人でも知らない人もいます。先生の漫画知らない人もいるかもしれない。いいですか。お金を作る方法は3つしかない。強盗、殺人以外の方法でね。強盗、殺人はやめてよ。1番目いくぞ。お金を作るために仕事する。なんでお金くれるの。なんでお金くれるの。 A 見て。自分がやりたくないことをやってもらったから。皆さん毎朝ゴミをあそこに出してきてって嬉しい。生ゴミ見よう。やりたい。犬の糞を掃除する。猫の糞を掃除する。ゴミを出す。生ゴミを処理する。ほとんど嫌いでしょ。すなわち自分がやりたくないことを代わりにやってくれたお手伝いさんにお金を払うんです。すなわち私がやりたくないことを代わりにやってくれるからお金を払うんでしょ。すなわちやりたくないということをやってくれた価値についてお金で支払いをしてるから。2つ目 B、 自分でできないことをやってもらったからお金を払う。皆さん病気になりました。どこ行く。家でじっと寝ている。盲腸になりました。家でじっと寝ている。失 心臓発作が起きました。家でじっと寝ている。治る？治らないね。病院に行くよね。病院には先生がいる。そして手術もしてくれるし、検査もしてくれるし、聞きます。あなたたちは代わりにできますか？病院の先生の代わりはできないね。すなわち自分でできないことをやってもらったからお金を払う。これをね、労務提供、すなわち働き提供したことに対してお金をもらう方法なんですね。これが仕事でお金を稼ぐことです。2つ目、2番、投資。この中投資してる人いるかな？まだいないと思うけど、例えば不動産投資とかいろんな投資方法があるんだけれども、どんなことをやってるかというと、他人が取りたくないリスクを取り、リスクに対するリターン。これについては先生に聞いて、長くなるから。ただね、リスクリスクって言うけど、リスクを引いてみるとなかなかね定義がないので、リスクとは望ましくない出来事が起こる可能性があることを言う。まあ言うなら保険料、こういうことにお金を投資して、お金にお金を稼がせるという方法が投資です。3番、企業を組織する。企業を作るビジネス。 A、 組織化したくないことを組織化できるから利益になる。 B、 組織化できないことを組織化できるから利益になる。これだけ言うとわからないんだけど、洋服の青山、洋服の青山っていうのがあるんだけど、あそこはいろんなことやってる。中国に生地を買い付けに行って、生地を発注して裁断して縫製して仕上げて販売をする。それぞれのパートをくっつけた春山のシステムを作ったんです。すなわち企業を組織化することの代価としてお金をもらうわけ。今日は時間がないからこれぐらいにしとくけど、1つ目仕事をする、2つ目投資、3つ目企業を組織化する。ここで皆さんに質問です。1番、仕事をして1億2億貯めることできると思う人、できないと思う人、どっちかわからない人。はい、ありがとう。人ができないことをやって稼いでる人いるんですよ。松井秀喜って何やってる人、たったこれだけのボールを直径何センチかの木製のバットで打つとどう？何千円？一本当たり、ホームラン一本当たり何千円？イチロー選手ヒットを打つと何千円？違うよ。彼らの年商はどれぐらいか、年収はどれぐらいか、何十億だよ。彼らこそが仕事をして、すなわち人にはできないスペシャリストとしてお金を稼いでる。だから仕事でも何億も稼ぐことができるんだよ。ここの中で稼ぎを引いておいてください。ローム提携のビジネスの括弧に、他人ができない能力を身につけるスペシャリストになるとできるんだよ。スペシャリストになるとできるんだよ。 お金を儲ける、お金を作る第一の方法の基礎作りをするために来てるんだよ。みんな工業高校なんか来たってって言わないで。それはあなたの会社、工業高校で、あ、先生聞きますけど、東京工大行けます？ここはどうですか？東京工大行けますか？うん、うんって言ってるんですけど、推薦がね、取れるかもしれない。ただし、トップもしくは1、2、3ぐらいかな。北高から東京工大に行くのすごく難しい。でも工業高校から東京工大に行くのは安いかな。簡単な高校だ。工業高校って捨てたもんじゃないよ。解釈です。じゃあ9ページ開いて、もう終盤に近づいてきたからね、こんな難しい話で今日頭が痛くなってるかもしれないけど、もうちょっとで終わるよ。もう一つの定義、知識と知恵の話。ある会社にこういう標語がある。知恵を出せ、知恵を出せ、汗を出せ、脳に汗しろ、出なければされないって書いてある。知識と知恵ってまたこれもよく似たような名前だけど、名称だけど意味違うんだよね。知識というのはどういうことかというと、本当に言うならば知識です。知っていることです。じゃあ知恵っていうのは知っているだけじゃなくてできることも含まれる。ここに書いてあるけども、答え書いてあったけども、知恵とは知識プラス経験とか体験なわけ。皆さん、講演会にお金を払ってください。言ったら、バックパッカーって知ってるっけ？海外こうやって、背中にバックパックを背負って。この人は体験、経験だけあるの。ナイアガラの滝に行ったんだけど、なんかすごい多くの滝っていうか長い、まあ、すげえなあという経験を持って帰ってきました。講演会を開きました。私はアメリカに行った。そうすると彼は名称は何も言わず、すっごい広い川があってそこから滝が落ちてました、いやー素晴らしかったという講演会をしました。お金払いたい人、あれ、もう一つ講演会、別の人がいます。彼は知識だけあったんですね。実はアメリカのある地域にはナイアガラの滝というものがあって、そこには全長何キロ、高さ何キロ、そしてそこに虹もかかっている素晴らしい風味、豊かなところです。でも私は行ったことがありません。実際に見たことがありません。さあ皆さん、お金払いたいですか？すなわち最初の人は体験がありますけど知識がありません。二度目の人は知識はありますけど体験がありません。さあ皆さん、お金払いますか？そんな人に。なかなか払えない。でも両方持っている人、知識も体験も持っている人、これ知恵があるって言うんだけど、この人にはお金払うんだね。行ってみたらすごかったんです。実はナイアガラの滝というのは全長何メートル何キロ、そして高さ落差がこれぐらいで虹もかかってすごく綺麗でした。その時観光客がこういうふうに言って、私非常に感動いたしましたというお話聞いたら、あ、少しはお金払っていいかなって言うんだろうです。先ほど問題ができた人は天才だって言った人がいたね。それは問題が解けず、あれは知識だけで解けないよね。解く経験がある人が解けたよね。知恵がある人が解けたわけ。皆さんに言っておきます。知識を得ることも大切ですが、どうぞ行動して体験をして知恵を得てください。なぜそうなのかは次のステップでお話しますが、探究発見というところなんですけども、実は知識でお金を稼いでいる人はわずかなんです。誰がお金稼いでいるかというと、大学教授です。知識、それを伝えることでお金を稼いでいます。でも多くの人は知恵でお金を稼いでいます。そのためにまず探究していただきたいものが私のお話です。自分の才能を見つけ出すんです。ここに229人でしたっけ、いらっしゃいますが、 人一人個性があり才能は違います。同じような才能があっても全く同じはずがありません。なぜならば一人一人個は違いますから、個人差がありますから。では才能とはどんなものかということで、ちょっと見てくれる？眠いかもしれないけどちょっと見てくれる？下を。才能とは1、やればやるだけ自分のエネルギーレベルが上がること。勉強じゃないかもしれないよ。私高校時代はほとんどバンドやってましたので、学校の勉強はダメですけどバンドはよくやってました。これは私の才能。2番、自分には簡単にできることで他人には難しくてなかなかできないこと。耳コピーっていうのができる人少ないよね。できます。まあ才能です。3番目、仕事だけでなく趣味でもついついやってしまうこと。仕事ではやってませんが、今いろんなとこ訪問してお金をもらってね、ちょっと演奏もしてます実はね。70年代のポップスとかね、演歌とかね、いろんなことやってます。才能とはやればやるだけドキドキワクワクすること。しかし荒削りな才能では金銭的な価値はないです。工業高校って何やらなきゃいけないかはっきり言いましょう。皆さんの才能を見出してください。荒削りでいいから、どんな才能があるかまず見出してください。そのために来てるんです皆さんは。そしてそれでお金になるためには才能を日々鍛錬し、一定のスキル、特殊な技能や技術まで高めて初めて金銭的な価値が生まれる。プロフェッショナル、もしくはスペシャリスト、専門家、本職、クロートは金銭との対価交換が行われるだけの一定のスキル、特殊な技能や技術を習得しているものである。だからあなたの才能を本気で見出しなさい、探し出しなさい。しかし決して一人だけで見出しなさい、探し出しなさいとは言いません。ではどうやって見出すのか。今日のテストを覚えてる。自分で見出す方法もあるんだけど、自分の才能を知っている人がいるんです。それはあなたの両親であったり、教師であったり、友達であったり。話してください。こう言って、私の才能は何だと思う。そうすると相手がドン引きする可能性も十分考えられますが、やってみてください。先生に聞いてみてください。それと中学校の先生と高校の先生違うことが分かる。中学校の先生までは義務教育の先生だからね、そんなに親しく友達扱いとかね、それよりも先生か嫌だなと思ったかもしれないけど、高校の先生っていうのは皆さんを支援してくれる、助けてくれる役割を担っているんです。だから先生と親しくなった人の方が要領のいい人になるわけです。と言ってこのやり方をやめてください。先生、今度の中間テストですけど、どの問題が出ますか。こういうような使い方はしないで。先生も困ります。皆さんには秘められた可能性が一人一人あります。それも才能が違います。自分には才能がない思わないでください。必ず才能があります。そして工業高校に来たことはラッキーなんです。よろしいですか。皆さんよろしいですかと言ったら一回大きい声ではいと言ってみましょう。よろしいですか。
はい、
もう一度よろしいですか。
はい、
よし。そして皆さんつぶやくに言ってください。自分には価値があると言ってください。3、はい、自分には価値がある。もちろん自分には価値がある。もちろん自分には価値がある。だからここにいるんですよ。価値がなかったらこの場に来てませんって。皆さんがここに来て私の話を聞ける可能性を確率論で話してみると、無料対数分の1かもしれないんです。骨分の1かもしれません。経分の1かもしれません。骨、経、無量対数、これは数学の単位ですね。ゼロが何個ついてるかですね。それぐらいわずかな可能性に対して皆さんここに来られてるだけでもラッキーなんですよ。今日の話、先生と友達と本気で話してみてください。 この価値たるや皆さんがこれからの生涯利益に対して何億円の価値があると私は申し上げます。もうすでにそれを挙げたけども、気づいた人はうんやろうと思ってます。すでにでも、ああ終わった、佐々木さんのデールいい話が終わったぞと思う人はそれで終わりです。2割の人はやります。6割の人は考えます。2割の人は諦めます。これが世の常。でも一人一人には価値があります。必ずできます。自分の才能を見出してください。この工業高校で学ぶ間に自分の才能を見出してください。そしてそれを磨いてください。スキルとしてください。そして就職して繰り返して鍛錬してください。そうすれば皆さんが将来収入があり支出が少なく溜まっていく資産形成のできる人生をお約束できます。しかし気づかぬうちに収入よりも支出の方が多くなっていると借金生活に陥ります。今日の話ってすごく大切なことなんです。これを知らなかったために私は借金生活に陥ったんですね。もっと稼ごう、もっと稼ごうとやったために支出が増えちゃった。貯金もなくなった。でも高校の時にこれを知っていてやったならば私は豊かになるかと思います。今よりもっと、そして私はもっと豊かになると思います。成功するためのもう一つの鍵だけ言っておきます。成功する鍵は努力以上に運です。書いときな。運なんです。運って何？運とは人と人の出会いなんです。人と人の出会いです。でも無条件に運は良くなりませんよ。努力して自分のスキルを上げないと運は良くなりません。努力して自分の能力を上げないと、才能を上げないと、自分の持っているものをプロフェッショナル、プロとなるまで上げないと、この人とは打ち合わせができないんです。悪いですが、まだ皆さんこんなどうです。こんなどうです。ここに行くためには努力するしかない。そしたら運が向いてくる。素晴らしい人と出会います。私もここにいました。もっと下にいました。地べたを張っていました。ですが、生活を変えようと努力して、ここに至るスキルを持ったときに、こういう人がありました。私の師匠、億万長者と出会いました。彼からはどうやったら億万長者になれるかというのは、トレーニングです。そして彼は言います。人と人の出会いを良くするためには、時間を守りなさい。相手を大切にしなさい。遅刻なんかするな。返事はちゃんとしろ。挨拶はちゃんとしろ。そうしないとお前成功できないぞって言われるんです。これ皆さん関係ないですか？学校で私に会いました。おはようございますって言って、運がないですね。おはようございます、今日は何しに来られたんですか？いや今日は公園に来たんですよ。あ、そうですか。どんな公園なんですか？いう人間になってごらん。運が上がってきます。何のために挨拶するの？ダリーからしない。そうじゃないんだよ。皆さんが成功するために挨拶しなきゃいけないの。返事をしなきゃいけないの。これやれてって言われたら、やったことはありませんけど頑張りますって言わなきゃいけない。それをできません。ダリー。そうしていれば皆さんは借金人生が待っています。でもそこで、はい、やります、やってみます、やったことはありませんがやってみます、先生これどうやったらいいでしょうか、有効に使ったらどうなるか、資産形成のできる豊かに成功して幸せになる人生が待ってます。成功して幸せになりたい人手を挙げて。はい、まあそれないでいいやという人は手を挙げませんでした。 私の責任ではありません。もう一度言います。皆さん一人一人の決意、行動、考え方、すべてそれが将来にわたって影響してきます。皆さんは成功できます。ただしそのためには考え方をいい方に積極的に変えていきましょう。言い訳しないでください。皆さんの選びです。確かに皆さんには多くの可能性があり、そして皆さんにとって豊かな人生が待っていることをお約束し、私の今日の講演会を終えたいと思います。どうもありがとうございました。
先生ありがとうございました。あっという間の90分間でした。先生のご講演の中から、生徒たちも何か手がかりを得たのではないかと思っております。大変お忙しい中、佐々木先生には大変ありがとうございました。
はい、それではせっかくの機会です。何か佐々木先生に、お聞きしたいことがある人、遠慮なく手を挙げて。それでは生徒の皆さん起立してください。はい、姿勢を正してください。以上をもちまして本日の講演を終了します。一度礼。それでは佐々木先生に盛大な拍手をしてお送りしたいと思います。